への手紙第1、4章、1節から12節。新改訳2017版をお持ちの方は、新約聖書411ページ、3版の方は399ページです。お読みします。テサロニケ人への手紙第1、4章1節から12節。最後に兄弟たち、主イエスにあってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っています。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方がみだらな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に汚れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与えるお方だからです。神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。ですから、この警告を拒む者は人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます。ますます豊かにそれを行いなさい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持った歩み、誰の世話にもならずに生活するためです。本日はこの箇所から、聖なるものとなるためにと題して、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
メッセージに入る前に皆さんにご報告いたします。主報の報告のところにも書いて、ありますけれども、川村ミーク姉妹は先週4日水曜日でしたが、午後8時20分に天に召されました。その前の週8月30日に病床洗礼を受けられ、闘病されておりましたが、という神様の身元に今迎えられています。で、すみません、週報の方に大変失礼なことでしたけれども、誤植がありまして、前夜式統括会でありますが、明日9日月曜日、午後7時から、そして葬儀式は10日火曜日午前10時からとなります。ぜひこのためにお祈りいただければと思います。また報告、この後の礼拝の最後のところの報告のところでまたこのことに触れたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、恵みによって私たちは 今朝御前に集められ、そしてあなたを礼拝する特権に預かっております。かつてあなたを知らず、また礼拝することさえ知らなかった私たちでありましたけれども、主イエスキリストの十字架の恵みによってこのようなところに今日集うことができ、ありがとうございます。しかしなお苦しみにある方、悩みの中にある方々もいますので、帰りにてください。今主ご自身が命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前にいつものように、少しだけ、これまでのところを振り返ってまいります。パウロは、その生涯に3回の伝道旅行をしたと言われております。でそのうちの2回目の伝道旅行のところに時に、テサロニケというギリシャの中にある港町ですけれども、そこに立ち寄りまして福音を語ったところ、多くの人たちが信じて、そこに初めてキリストの教会が建てられました。まあ、ところがそのことを心よく思わなかった町の人たちがいまして、パウロを激しく迫害して、とうとうその町にはいられなくなり、コリントという、まあこれもギリシャの中の町ですが、そのコリントまで逃れなければならなくなりました。でその時一緒に働いていたのがシルバノとテモテという2人でありました。この2人はこのテサロニケの町の近くに踏みとどまったようであります。それでなんとか生まれたばかりの教会を支えようといたします。で一方パウロは、まあ、なんとか助かったというんでしょうか、まあ、逃れることはできましたけれども、しかし、その町のに残されたクリスチャンの人たちを心配しておりました。というのは自分もこれだけの迫害を受けるわけですから、必ず教会は迫害を受けているだろう、まあ、そのことはもう、最初から心配していました。なんとかテサロニケに戻りたいと願うんですが、それが叶わなかったわけです。まあ、それでテモテを使わして教会の様子を見てきてもらいまして、そのテモテから報告を受けて、それを聞いてからこの手紙を書いたというのがその事情であります。でテモテからその教会の様子を聞いたとき、パウロはあなた方の信仰は本当に素晴らしいのだと、最初の方で語っていたのですけれども、しかし3章10節のところになりますと、まあ、手放しで喜んでいるのではないということが徐々に見えてまいります。まあ、3章10節にこのようになります。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。まあ、何か具体的なことは分からないんですが、何か不足しているものがあるようだということがこれで分かります。そして今日開いております4章のところの最初の一節では、最後に兄弟たち主イエスに会ってお願いし、またお勧めしますと、まあ、これ最後にと言いますが、最後にと言いながら少し長いんですけれども、このあとパウロはこのテサロニケ教会で不足しているもの、あるいは信仰の偏りということについて、まあ、具体的に何が問題であったのかということを示しています。でこれは2000年前のギリシャの教会の話ではありますけれども、これはまた私たち自身にも語られている言葉です。私たちはこのところからでは、今私たちはどのように歩むのべきなのかということで、そこに焦点を当てながら考えてまいります。で、私たちはある時その神様に出会いまして、 聖書を通して御子の神様は助け主であると信じ、洗礼を受け、その日以来クリスチャンとして今日まで歩んでまいりました。で、歩むという、今日の箇所でも歩むという言葉があるんですけれども、歩むというからにはどこか目的があるわけですね。目的もなく歩むはずはありません。どこかに向けて、私たちは歩んでいるはずであります。で、そのことについてパウロは一節でこう書いております。一節の後半です。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。ここでその私たちが歩む目標の一つとして、神に喜ばれるためにどのように歩むべきかということが書かれております。神に喜ばれるため、そのことを目標にして、歩んでいるのだというふうに書いてあります。で、このことについて、私は、こういう言葉を聞いていつも思い出すエピソードがあります。ある牧師の先生から聞いたことであります。それは私が神学生の時でありました。奉仕神学生として、行っておりました。教会の先生から聞いたことでした。で、その先生自身が神学生の時自分はどうだったかということを教えてくれたんですね。で、その先生が新学生の時に集っていた教会の先生は、今の私たちから見ると非常にこう厳しい生活を指導する、そういう先生だったようになります。今もそういう流れっていうんでしょうか、グループの方もいらっしゃいますけれども、一番分かりやすいのはどういうことかと言いますと、日曜日には買い物をしてはいけませんと教えるグループの教会だったそうです。で、それを聞いてと思う人がいると思いますが、でもこれはちょっと前まではそんな珍しくなかったようなんですね。映画を見てはいけないとか、コーヒーを飲んではいけないとかですね、そういうことを非常に指導するその同じ私たちと同じクリスチャンですけれども、そのようなことを強調するグループがありました。で、その先生は、車で教会に行ったそうですが、たまたまガソリンがなくなっちゃった。でもガソリンスタンド行けないので車を置いて電車で帰らなきゃいけなかった。で、後から取りに行ったと、そういうエピソードを話してくださいました。で、これは、ある意味では神様を喜ばせるためにという目的でそのような生活指導がなされたんだと思います。それを聞いて、複雑な思いをする方やいろいろとあると思いますけれども、基本はどうなのかということであります。ガラテヤ書というものがありまして、5章1節にこういう御言葉があります。皆さんの週報のアウトラインに載せておりますけれども、そこを読みいたします。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。イエス様は私たちを本当の自由へと解放するために来てくださいました。ですから私たちは神様に喜ばれるためにはどうしたらよいかという そこを目標にして歩むわけですけれども、それは何かこう我慢をするとか頑張って努力して、というふうな意味ではないんですね。特に日本人は非常に真面目だと言われまして、そうするためには頑張らなきゃというすぐにそういう発想になるんですけれども、何かを我慢するという世界ではないんです。言ってみれば神様を喜ばせるためにと言うんですけども、それは私たちも一緒に喜ぶという世界であると思います。つまり私一人ではない、 まあ、このガラテヤ書のところにもありますね、自由を得させるために私たちを解放してくださいました、私を解放してくれたとはパウロは言わなかったんです。私たちを解放してくれた、自分一人が良ければいいのだというのではない、本当に私たちという自分も含めて周りの人たちも一緒に自由になっていくんだ、それが、まあ、イエス様が与えてくださる真の自由である。ですから神様だけが喜んで私たちが我慢する世界ではない、一緒に神様と私たちは喜べる歩みであるはずであります。でパウロがこのテサロニケの手紙で伝えようとしているのは、まあ、そういう点でもあります。じゃあ一体どこがどう問題があったのか、まあ、まずパウロがこのテサロニケの教会の人たちに対してその信仰の偏りがあることを、テモテから聞きまして、具体的にいろいろな、まあ、命令をここでしております。いろいろあるんですけども2つ取り上げてまいります。で1つ目は4節です。で一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ちなさいと、まあ、なぜそういうふうにするかということはこの後神の御心は、まあ、3節ですね、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですという、その御心がそこにあるのでという理由であります。そして具体的にはみだらな行為を避けて兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけません、まあ、そのようにつながっています。で なぜパウロこんなことを言うんだろうか、まあ、それは実はこれは独立してこれがあるのではなくて2つ目の次に見る2つ目の命令と、まあ、関わってきております。それが2つ目の命令はとして11節を取り上げます。11節を読みいたします。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし自分の仕事に励み自分の手で働くことを名誉としなさい、まあ、言い換えますと自分の手で働いて誰の世話にもならず生活しなさいと言っております、でこれは誤解のないように付け加えておきますけれども、これは例えば病気で働けないとか、体に障害があって働けません、あるいはやむを得ない事情があって今は働けないのですという、そういう人たちのことを言っているのではないんです、全員どんな事情があっても自分のパンは自分で稼いで食べろと言っているのではないんです、ここで聖書はちゃんとにはそういうことちゃんとありまして、例えば使徒の働きを見ますと、やもめの人たち、貧しいやもめの人たちがいると、でその人たちのために教会がその食料の配給をしていたということが書かれていますから、お前はどんなに貧しくても自分の手で働いて、パンを得ようと言っているんではないですね。事情がある人についてはきちんと配慮いたします。でここで問題にしているのはじゃあどういう人かと言いますと、働こうと思えばちゃんと働ける人のことを言っています。そういう環境にあるちゃんと職もそこに働きたいと思えばそこの職に就ける、そういう環境にあるのにもかかわらず働こうと しようとしない、そういう人たちを言っております。でもともとこの人たち怠け者ではなかったようであります。おそらく、まあ、最初はちゃんと働いていたんだと思うんですけれども、ところが、まあ、ある理由がありまして自ら、まあ、進んで働こうとしなくなった、そして人の世話になって生活するようになった、で中にはもっとひどくなって兄弟を踏みつけたり欺いたり、まあそういうふうにして今日楽しければそれでいいんだと考える人たちが出てきたということのようであります。 じゃあ一体なんでそういうふうになっちゃったんだろう、別にこの人たちは最初から、まあ、悪い人たちだったんだろうか、いや彼らも信仰を持った人たちなんですね。なのにこういう人たちが出てきた、でなぜそういうことが起きたのかということを考える手がかりは、パウロが祈っておりました祈り、それが3章13節にありますけれども、その3章13節で、まあ、これからテサロニケの人たちに具体的に問題を取り上げようとするとき、やはりパウロは祈らされたわけですね。でそのこれからこういうことを言わなくてはというときに彼が祈った祈りが13節、お読みいたします。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるとき、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように、アーメン。でこの中で私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるときという言葉がある、ここに注目をいたします。なぜ、まあ、先ほど最初はきちんと働いていた人たちが働こうとしなくなったのかという、まあ、元々の原因をたどっていくとここに行き着きます。まあ、この主の再臨とも言い方になりますけれども、イエス様が再び来られる時のことについて、まあ、テサロニケの教会の人たちは非常に強い関心を抱きました。で私たちももちろん主の再臨を信じているわけです。今教会でその墓地を取得して、そこに、まあ、石を建てようと、まあ、墓碑ですね、建てようとしておりますけれども、それは悲しむためにそういうことをしているのではなく、主の再臨の日に備えて私たちはそこで一時的に眠る場所として、まあ、そこを備えるわけです。でテサロニケの人たちももちろん主の再臨は信じておりました。でもその私たちは再臨は信じますけれども、でもそれについてもう毎日何か議論するということはないはずですが、どうもテサロニケの人たちはそのことについて毎日議論するような雰囲気になったりとあります。いつ主は再臨されるのか、明日なのか、来年なのか、いやもう千年も先のことなのか、まあ、いろいろと彼らは議論いたしました。でなぜそんなに主の再臨のことが気になるのかという、これはまあ実は理由は非常に簡単なんです。テサロニケの教会が迫害を受けているんです。非常に厳しい苦難にあっているんです。まあそれはパウロが心配した通りのことであって、でまたパウロがやがてあなた方は苦難に遭いますよと言ってあらかじめ言っておいたんですけれども、やはりそれより現実になってしまいました。でそういう苦難の中に置かれている人たちは何を考えていくかであります。まあ、多分、皆さんも、そういう状況に置かれましたら、置かれると同じようなことを考えていくんだと思います。自分たちはいつまで苦しまなきゃいけないんだろうか。神様は私たちを愛しているという意味、また、救ってくださる。そしてその救いというのは主の再臨の日に完全に救ってくださるんだというのだから、そんなにいつまでも苦しみ続けるということを神様がされるはずはない、ない。必ず私たちをこの苦しみから、間もなく救ってくださる。つまり主の再臨の日は近いのだという、そういう考え方が出てくる。これは別にテサロニケの教会だけではない、 この2000年間いろんな、まあ、あの異端と呼ばれるあの人グループが出ましたけれども、その主の再臨のことについていろんなことを言う人たちがもうずっと出てくるんですね。具体的にあの1900何年何月何日に再臨されるのだということを言った人たちにあったそうですけれども、やはりそれは現実目の前の苦しさが募れば募るほどやはりそういうところにみんな関心が向けられています。問題なのはその主の再臨がいつであるのかでありました。明日なのか来年なのか、いや千年先なのか、主が来られるのであるならば、いやもうすぐそれは間もなくのはずであるから、じゃあ今日どう過ごしたらいいんだ、この苦しみに歯を食いしばって、立ち向かうというようなことはもう無駄じゃないか、だって明日来るかもしれないじゃないか、であれば、もう働く迫害を受けながらも働くあの苦しんで働くというようなことをしないで、もうやめようよ、いやむしろあのたくさん持っている人たちがいるんだから、そのところ人たちのところに行ってお世話になればいいんじゃないか、まあ、どんどん極端な方向に行ってしまいました。で言うまでもなくこれは2つの点で間違っております。で1つ目は何かと言いますと、そもそも主の再臨はいつであるのかということについては私たちはわからないんです。あのそのことを知っているのは、父なる神様お一人ですということをイエス様はきちんと教えてくださいました。その主の再臨の日はまるで盗人がやってくるように突然思いがけない時にやってきますというふうに福音書の中でイエス様は語っております。ですから私たちは主の再臨は明日ですとか、来年ぐらいじゃないのとか、そういうふうにまるで分かったかのような言い方をすること自体が間違っています。で2つ目のこのテサロニケの人たちの間違いですが、ある人たちは、まあ、極端な方向に行きまして、もう自分は働く必要はないんだ、誰かのお世話になり、持っている人たちからもらいながら暮らしてもいいんだ、いやもうあの兄弟を踏みつけたり欺いてでも生活していいんだ、だって私たちはもうすぐ救われるんだから、まあそういうことをあの考えましたが、この人たち何を考えていたか、まあ一言で言えばひたすら自分のことを考えています。自分さえ良ければ、だって自分はもう救われているんだから、もうすぐ再臨があるのだから、あとはあどうでもいいんだ、自分さえ良ければということで、あの働こうと思えば働けたのに、働くことを、まあ、やめてしまった、でも最初に言いました、あのガラテヤ書の中でイエス様がと、まあ、どのような自由を与えてくださったかと言いますが、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました、もちろんその中に一人一人私自分を解放してくれたという言い方はできるのですけれども、でも自分一人だけが解放されてあなただけが良ければいいと言ってんでは、私たちみんなが自由を得て解放されているんだ、あなたもそうだし、あなたもそうだし、この人もあの人も、その周りの人たちも含めて私たちは自由にされていますから、自分一人だけが良ければいいんだ、あとは、みんなに少し迷惑かけてもいいんだということではないですね。で、あのこのことをあの考えているうちにある自分の経験を思い出しました、まあ、もしかしてとあの自分の悪い経験を皆さんと一緒にするのはどうかと思うんですが、私が中学生か高校生ぐらいの時だったと思います。 明日テストがあるっていう日があるわけですね。明日、期末試験のが始まるとか、いうとき、そこで元気になる人はまず、ね、憂鬱になります。で、まあ、テスト勉強が十分できた、準備ができているというのであれば、まあ、前向きな考え方も浮かんできますけれども、なんとなく苦手だとか、準備ができていない、そうなのに時間がどんどん迫ってきて、もう明日だという時になると、だいたい夜中ぐらいになるとですね、明日テスト中止にならないかなと思うんですね。じゃあどうやったらテストが中止になるかというと、地震とか火事が起きて、学校が休みにならないだろうかと、私は密かにすることを願ったことがありました。でこれはまさに自分一人が良ければいいわけですね。とにかく自分の苦手なことに向き合いたくないので、そういうことが起きればと願う。まあテサロニケの人たちと違うところもあるかもしれませんけれども、なんとなくこのテサロニケの人たちの極端な信仰に、まあ、似ているかなと思いました。で私たちはもちろんこのような考え方はいたしません。主の再臨の日はいつであるのか、私たちはもちろん分かりません。でも分からなくても一日一日を最善を尽くしながら歩もうといたします。パウロからこの手紙の中で命令がありまして、あなた方はこうしなさいとかこうしちゃダメですよと言われなくてもですね、私たちは、誠実に神様の御前を歩みたいと願っています。まあそれができるかどうかということはまた別にして、でもそのようにしたいと私たちは心の内側から願っております。で私たちが歩むべき方向、目標、目的地ということについても私たちは意識しております。主の再臨の日に私たちの父である神の御前で聖であり、責められることのないものとなるように、そのことを私たちは心の深いところで意識しております。しかしここから先の問題なわけですね。では一体どうやったら聖なるものとなるんでしょうか。どうやったら責められるところのないものとなれるのだろうか。これがおそらくクリスチャンとなって全ての人が悩む課題であろうと思います。神様の御前を誠実に歩みたいと私たちは願うんですけれども、願うからじゃあ自動的にその聖なるものになるわけではない。むしろそうじゃないという自分との矛盾の中で多くの人は苦しむわけです。でやはりその中には神様を喜ばせるためにという名目で必死に歯を食いしばってその清さを自分の力で獲得しようと努力する方もおります。それは責められないですね。だって私たちはそういう生き方を長年してきましたから、やっぱりあなた方は清くならなきゃいけないんですよと言われれば、じゃあ努力でやるしかないんだという発想になるわけです。でもじゃあパウロは自分の力で清くなれと言ったんでしょうか。7節を見たいと思います。神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。この文章ですけれども、この後半のところはこういうふうに訳すこともできると思います。神様が私たちを召されたのは、私たちを清くしてくださるためです。ここで問題なのは、一体誰が清くするかであります。 自分で自分を清くするんでしょうか。でもそれはもしそういうことができるなら十字架いらないわけですね。イエス様が十字架で命を捨ててその、尊い血を流すということは必要ないんです。ということは神様は私たちが自分の力で、自分を清くすることが絶対にできないのだということをご存知だからイエス様を私たちのところに使わせてくださって十字架の救いを与えてくださったわけです。としますと清くするのは私たちではないイエス様、主が私たちを清くしてくださる、その方法しかないわけです。じゃあ一体どのようにして私たちが清くされるんでしょうか。いや確かに言っていることはわかるけれども現実として私はでも全然清くないんですよというわけですね。でこういうこのことを説明するのに、まあ、時々私はこういう例えいたします。で神様は私たちを清くしようとしております。もう日々そのような働きを私たちにしてきます。でどのようにして清くするかであります。まるでシャワーがこうヒューッと浴びてシャワーを受けたら清い自分になってましたという分かりやすい方法ではないですね。私たちに対して清い光を当ててくださっていると考えた方がいいと思います。でその光というのは私たちは今御国天国に向かって歩んでおりますからその天国から漏れ出してくる光であるともさえ考えられます。で近づけば遠いところにいればその光弱いんですけれども、御国に近づけば近づくほどその清い光もだんだん強くなってまいります。そうしますと何が見えてくるかですね。この清い光というのは照明の光とは全然違いますから、清い光を当てられたら浮かび上がるのは何かというと汚れとか罪とか汚いものなわけですね。それがくっきりとなんか見える、まあ、よくテレビとかでバイ菌というんでしょうか細菌が手にどうやってついているかということ自分で私たちの目では全く見えませんけれどもある光を当てたらこの細菌がこれだけついてますよとかですねそういう浮かび上がってとか光って見えてくるという、まあ、そういうのがありますけれどもそれと同じように神様が照らしてくださるこの清い光というのは私たちの罪を照らし出す光であります。で、御国が遠い時はその光は弱く感じてますから最初はあまりはっきり見えない。でもだんだんだんだん御国に近づきますと光が強くなりますから、自分の汚れ罪もはっきり見えてくるわけです。そうしますと私たちは清い光に照らされれば照らされるほどこういうしかないんですね。私は罪に汚れている私は神様に責められるところがたくさんあるんだ主の再臨の日に父の御前で聖であるとか責められるところがないとかそんなことは絶対言えない。いやむしろ責められるところがたくさんある自分なんですという言い方になるわけです。まあ変な言い方かもしれませんが実はそれでいいんですね。自分の罪を知っていくこと自分は神様の御前に立つ資格がないんだと分かって自覚していく清く神様が私たちを清くされようしようとすればするほどそれがますます私たちの思いになってまいります。で清くないわけですから罪を見なきゃいけないわけですからもちろんがっかりいたします。私は救われて、清くなったはずではないか罪許されたはずではないか今日から私はもう罪を犯しませんとなんか誓ったはずではないか なのになぜ自分は神様に救われたのにこうも罪を繰り返していくのか。そのことで、悩んでまいります。でもそれがクリスチャンだと思います。悩まない人は私はまあ、私だけでは他の先生も言ってますけれども、その自分の罪で悩まないクリスチャンは実は本当に自分の救いが分かっているかどうか考え直した方がいいというくらいいう方もいらっしゃいます。なぜ神様はこんなことをなさるんでしょうか。こんな神様の御前に立つことのできない私たちは一体どうしたらいいんでしょうか。そこで、私たちはがっかりしたり、もう救われていないのではないかと、あるいは神様は私を悲しんでもう救いから外してしまったんじゃないかと、まあ、疑う方もいますが、疑う必要はないんです。だからこそイエス様がおられるんです。こんな私たちのためにイエス様が来てくださったんです。主の再臨の日にイエス様が何をしてくださるか。私たちは神様の御前に立たされるわけですけれども、その神様の父なる神様と私たちの間にイエス様が立ってくださって、仲介者となってくださる、取りなしてくださるんです。父なる神様に対し向けてこのものを許してください、このものは本当にこの自分の罪を告白して、イエス・キリストの、十字架の救いを信じた人ですから、どうかその裁きを取り除けて許してください、御国に入れてくださいと弁護してくださいます。私たちは救われた救われたと言っていますが、その救われたというのはどういうことかというと、そのことなんですね。神様の裁きから私たちが逃れることができる。その逃れるといったときに、どのようにしてその裁きが取り除けられたかといいますと、イエス様がこのような、仲介者となってくださったからであります。もし自分が私は清いんです、頑張って清くしてきましたから、イエス様はもうそういう仲介などいりません、私は父なる神の御前に自信を持って立てますというならば、その人は十字架いらないんです。その人はおそらく罪のことが分かっていないんですね。どれほど自分がひどい罪人かというのが分かっている。自分のことが分かれば分かるほど私たちは十字架にすがるしかない。本当に救ってくださるんだろうか、本当にこんな汚れたものを許してくださるんだろうか。私たちはその信仰が揺らぐような時、もう一度十字架を仰ぎます。この罪のように十字架を立ててくださって、その十字架で死んでくださった神様がおられるんです。そこまでしてあなたはこの十字架にすがる時救われるのだという約束が確かであることを示してくださいました。私たちは自分で清くする、自分を清くすることはできませんけれども、このような救いをいただいて今御国に向かって歩んでいるんだ、その時自分一人ではない、本当に励まし合いながら、弱い私たちですけれども、でも教会を主が与えてくださいましたから、この教会において共に祈り合い、励まし合い、そしてまた足りないところが欠けがあればそれを本当に補い合って歩んでいく、そのような交わりを主が与えてくださったことに感謝いたします。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは救われたと言って本当にクリスチャンになったとき喜びました。でも歩んでいくうちにだんだんだんだん自分の罪のひどさがもっともっと見えてきて、がっかりし、また自分は本当に救われたんだろうか、何を信じてきたのか、 何か自分の信仰がいけなかったんだろうかと、いろんなところを通ってまいります。しかしそれは本当に私たちを神様が清くしようとされる一つのプロセスであり、そしてそのことを通して私たちは本当に神様の十字架がなければ御国に迎えられる資格のない本当に哀れなものであることをもう一度確認することになります。こんな私たちのために主が命を捨ててくださるというその恵みを一方的に与えてください。また信じるというその信仰だけによって私たちはその救いを得ることができる、そのような道を主が備えてくださったことに感謝いたします。なお目の前のにある苦しみを思うとき、その目の前のことから目を下げ別のものに逃れようと逃げたくなるという自分もあります。苦しむことに何の意味があるのか、むしろ楽に生きてもいいじゃないかという時もありますけれども、でも主はその十字架の苦しみを忍んでくださいました。私たちも今一時の苦しみはあるかもしれませんけれども、やがてそれは本当に真の自由に至る、解放されていくための一時の苦しみであり、また共に喜びを分かち合うための苦し一時の苦しみであることを信じながら、共に励まし合いながら歩みたいと思います。お一人お一人の上に主の十字架の救いがはっきりと見えますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。